もしもし、
あ、はい。
テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
早速ですが、今日はどのようなご相談でしょうか。
子供の相談なんですけれど
は
も、
い。
高校3年生の、
うん。
まあ、長男いるんですけど、
はい。
今受験生で、で、ちょっと、ここ最近1ヶ月ぐらい前からちょっと様子がおかしくって、朝が起きれなくって、でご飯も食べずに、本当ちょっと遅刻してんだかなんかギリギリで行くような形になってしまって、で、
そうですか。
はい。
じゃあ詳しくね、
は
お
い。
伺いする前に、
はい。
まずはお母様ですよね。ご年齢をお伺いしてもよろしいですか？
はい。はい。47歳です。
はい。で、ご家族はどんな感じでしょうか？お母さんがいて。
はい。主人
は
と、
い。
あと、長男と、その
はい。
下に妹が二人いて、
妹さ
は
ん
い、
が2人。
はい。
ご長男が今、じゃあ18歳か
あ、
な？
そうです
うん。
ね、はい。
で、妹さんお二人はおいくつでしょうか？
高校1年生
う
と
ん。
中学2年生です。
中学2年生です
はい。
ね。そうですか。お仕事は？
は、今はしてません。
あ、じゃあ5人で住んでらっしゃるんですか？
あと、まあちょっと同居もしてるので、
うん。
おじいちゃん、おばあちゃんもいます。
あ、おじいちゃんおばあ
は
ちゃん
い。
がね。
は
そ
い。
れはご主人様の方の
あ、そうで
お父
す。
様お母さん。
はい。
というと、全部で1、2、3、4、5、6、7人家族か
あ、
な？
そうですね。
うん。
はい。
はい。旦那さんはおいくつですか？
53歳ですね。
はい、
は
わ
い。
かりました。うん、それで1ヶ月ぐらい前から様子がっていうことですけれども、
はい。
それまでは全く普通。
もちろんもう夜遅くまで起きて、で、
うん。
ちょっと起きれないこともありましたけれども、
はい。
ここのところのもう1ヶ月ちょっと前ぐらいから、
うん。
あともうこの1週間はもうちょっと自分でもちょっと大変っていうか朝起きないので、まあ昔からそんなに自分の学校の様子とか自分の思いを言う子ではないので、なかなかこっちがなんかいろんなことを聞いても、なかなか答えてくれないので、これが本当の原因かちょっと分かんないんですけど、ちょっと1ヶ月前ぐらいになんか自分が今まあもう受験生で、なんか予備校に行きたいなんて言い出したんですね。で、私はそのまだこう行きたい学校とかもこの親に相談してるわけでもなく、聞いても言わないから、そこでいきなり予備校に行きたいって言われても、まあ勉強もまあそこそこ頑張ってたんで、推薦とかでも行けるぐらいにはなってんじゃないかなと思って、推薦でいいんじゃないかなっていうふうには思ってたんですね、主人と。だけど、まあ、そこで私がダメっていうよりも、どこに行きたいのか聞いてないのに、はい、じゃあどうぞなんて言えなくって、じゃあどこ行きたいのって言ってもそういうのも言わないし、で、やっぱりそういうので思いが叶わなかったからやる気を失っちゃったのか、まあちょっと分からなくて、
生活のね、リズムも心配だし、行き先も進路もお話できてないし、まずそこから始めようよっていう会話にはなんなかったんだ。
なんかそういうふうに言ったとしても、振り向いてくれないというか、
振り向いてくれないだろうというお母さんの思いだよね。どうせ言ってもダメだろうからって言って、そこは飲み込んじゃったってことですかね。
まあそうです
う
ね。
ん。お兄ちゃんは家に帰ってきて一体誰と話をするのかなっていうね。
話だからだからそういうコミュニケーションっていうのがないですよね。やっぱりいかにコミュニケーションをやっぱり取っていくかっていうことですかね。
振り返ったお話を聞く限りでは、今までお兄ちゃんと腹を割ってというか、ね、
はい。
じっくりと話したことはあまりない。
そうですね。なんかでも中学ぐらいからよく言うのは、なかなか僕愛情をもらってないっていうのは、なんかポロって言うんですよ。やっぱり年が近い子がいるっていうことで、やっぱりなかなか手二つしかないですからね。その本当に一人一人にこう全部手厚くできたかって言ったら、もう私ももう小さい頃の子育てはもうただもうご飯食べさせて寝かして、もう本当にその毎日の繰り返し。
でもそれに対してお兄ちゃんは、僕は愛されてないんだっていうことはもう言ってるんですね。
なんかやっぱりもうちょっと欲しかったから、なんか一人っ子が良かったとかたまに言ったりね。なんかやっぱりほら、自分が一番上だからどうしてもこう下に手かかって、やっぱ寂しかったのが残ってるんだとは思うんですけどね。
だからすごい、それはお兄さん 兄ちゃんからのすごいサインというか、
はい、
訴えだと思うんだけど、そのことについてもどうしてそう思うのとか、そういう話はしてない。
あ、そうですね、うん、
それは聞いて、その場なんとなくするって感じですか。
そうですね、まあ、やっぱり、そうですね、そのやっぱり、やっぱりなんかこう、いくらね、あのおじいちゃんおばあちゃんがいていろいろ見てもらったとはいえ、またそれは別の愛情なんですよね、きっと。だから、
そうそう、そうなんですよ。いや、だからお兄ちゃんすごく一生懸命石を投げてきてるような気がするんですけど、
はい、
でもその都度その都度それは受け止められてないのかなってちょっとなんか感じちゃったんですけどね。
はい、
でもまあそれも含めて、はい、じゃあ、今ね、立て直しできるかもしれないチャンスではあるわけですから、
はい、
先生に少しコミュニケーションどうやったら取れるかということを少し聞いてみましょうか。
あ、はい、
今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、はい、こんにちは。
コミュニケーションを取りたいっていうんだけれども、
はい、
コミュニケーションっていうのはお互いに、
はい、
まあ、正直なところを語り合えるっていうか、
はい、
理解し合えるっていうことですからね、
はい、
お母さんのコミュニケーションは、
はい、
まず自分の理由がいつも先にあるから、
はい、
例えば僕は愛されてもないって言われた時に、
はい、
私も人の子がいて忙しかったって言われたらもう何も言えないよね、
はい、
そういう全てそれだよね、
はい、
だから何言っても無力感じてんじゃないの彼は。だって何言ったってお母さん自分の理由が先なんだもん、
はい、
だからコミュニケーションじゃないんだよね、
はい、
私を理解しなさいって言われちゃうわけよ。
うん、
向こうは自分を理解してほしいのに、
はい、
話しかけると今度は私を こんな大変な私を理解しろって話になっちゃうんだから、
はい、
僕ね、やっぱりその塾のことって結構大きかったような気がするんですよ、
はい、
こういうデリケートな子供が、
はい、
予備校に行きたいって言ったこと自体が、
はい、
結構思い切ったことだったんじゃないかなと思うんだよね。
あ、はい、
お母さんがどう受け止めてくれるか、
はい、
っていうことは彼は最大の関心を持って思い切って言ったんだと思うよ。
あ、はい、
それは間違いないと思うよね、
はい、
それが志望校も言わないのでとか、
はい、
になっちゃうと、
はい、
あ、もういいよという気持ちになるよね。だって志望校なんていうのもまず自分では予備校に行ってどの程度の能力があるのかも客観的に確かめたいし、
はい、
それから勉強していく中で、
はい、
可能性がどの程度あるのかということもちゃんと調べたい。その上で、
はい、
志望校っていうのは出てくるっていうのは、
はい、
順番としておかしくないと思うんですよね、
はい、
それが推薦でいいとか、
はい、
もう最初から子どもの考えや思いはなんか無視されてるよね、
はい、
それでいてコミュニケーションを取りたいっていうのは、
はい、
もうすでにこちらが用意されているこれだったらいいよという選択の中での、
はい、
あんたどうすんのっていう話に聞こえちゃって、
はい、
仕方ないんですよ、
はい、
それでその大変失礼な言い方だけれども、
はい、
経済的な面ではどう？
やっぱり、まあ、そこはすごく気になるところで、下に2人もいますし、まあ、まあ、だから、まあね、例えば本人がこうそこに絶対行きたいって言って浪人するなんて言われたらそれはちょっと困りますし、まあ、それは本当に先生のおっしゃる通り、最初に私がこうそういうことを聞かないで あれしてしまったのがそこの次につながってないところなので、まあ、そこの最初にちゃんと聞いたら、まあ、親としてもやっぱりどうしてもできないところはできないって言えるチャンスがあったんだと思います。
ちょっとごめんね、何言ってるか分かんないね、僕今お母さんがね、
はい、
要するに息子さんはもっと、
はい、
やっぱりダメだって言ってんだって取ると思うよ、そういう言い方されたら、
はい、
なんで妹が出てきて、妹もあるし、じゃあ妹は、予備校に行ってもいいけど俺は行っちゃいけないのかって話にも聞こえなくもないし、
あ、はい、
そういう言い方されたら、
はい、
俺より妹のことのがなんか可愛いんだろうなって取って全くおかしくないなって気がします。
あ、はい、
それで経済的に、
はい、
例えばやっぱり厳しいんだと、
はい、
いうことになったらこれはこれで正論なんですよ、
はい、
親としては、
はい、
でもごめんね、月いくらまでだったら出せるよとか、
はい、
そこら辺大人の話がもうできる年齢だと思うんですよ、
はい、
でも曖昧にどこかごまかそうとして、
はい、
都合がよくそれでいて、はい、しかも機嫌も良くなってもらいたいという話に思えちゃうのね、
はい、
だから話せば話すほど彼は孤独感を感じていくようになっていくと思う。
はい。
お父さんとは予備校のことは話しました？
主人はなんかいろいろ子供の意見をやっぱり聞いてたんですけど、うん、私がやっぱりいやこんな状態だったらそんなのやっても無駄だってやっぱり言ってしまったことがあります。
うん。いや奥さんの意見に、
はい、
まあそうだねって言ったってことよね。
そうですね。はい。
うん、でもそれがあったからもそうなったかもしれないっていう話も一方であるわけでしょ？
はい。
全部話が自分の都合で収まってるよね、
はい、
お母さん自体が自立してないってわかる？
はい。
お母さん自体が人に甘えて生きてきた人なんですよ、
はい、
だからそういう言い方がすごい巧みだし、
はい、
子供は気の毒だなと思うね僕。
あ、はい、
どこかでお母さんらしさ見せてあげないと、
はい、
心開けっこないよね、
はい、
じゃああなたが見せられるお母さんらしさは何なのか、やっぱり自分の思いとか自分の利益的なものを抑えて子供のために分かったこれはやるようにするやってあげるというところをどっか態度として示す必要があるんじゃないかなと思うけれどもね、
はい、
まあ、今回の予備校のことではだから僕は月いくらまでだったら予備校行っていいよというような言い方が自然かなっていう気がする、
はいはい、
それからあともう一個気になったのが、
はいはい、
なんで彼は、
はい、
お父さんに苦手意識を持ってるのかってことなんですけども、
はいはい、
どういうことなのかなこれは、
うん、まあまあ、でもちっちゃい頃からやっぱりあの、まあ、あの同居してたせいもあってあのよく、まあ、祖母が結構いろいろ連れてってくれたんですよあの長男を、
は
い、いろんなところに、
ええ、
長男もちっちゃい時はあのほらやっぱりねおじいちゃんの方がいろいろ買ってもらったりするから結構ついてって、うんうん、だから結構そういうのが、まあ、あって、まあ、どっちかというと、まあね、祖母にこう懐いていて、
うん
うん、だそういうのもちょっとこう甘いすぎちゃったのかなっていうか、うん、まあ、私の思いなんですけど、
うん、お母さん大変だったのは本当は子育てよりも姑さんおじいちゃんおばあちゃんのことで大変だったんじゃないのお母さんが。本当は家の中で無理やり お姑さんの中との間で苦しかったんじゃないの本当のとこは。だからそういう意味じゃ旦那もずるかったんだと思うよ。大変だったんだよだから3人もその中でね育ってくることは、まあ、お母さんの悲しみが息子を理解できたらコミュニケーションは取れるね。今の姿を息子さんが見たらねコミュニケーション取れるよね。もう、うん、
はい、
本来は優しいお母さんだって気がします。あの玉木先生にちょっとまとめていただきたいなと思います、
はいはいはい、先生の、ね、おっしゃることを、ね、胸に多分響いてらっしゃるんだろうなと思いますけれどもね、
はいは
い、いくつになってもやっぱり子供ってもらってないやっていう愛に対しては欲しいよって思うもんだと思うんですね、
はい、
でももう18歳だからあの昔のちっちゃい頃のように抱っこしてよしよしっていう愛じゃなくてね、
はい、
これから彼に渡すとしたら私はリスペクトだと思うんですよ、
はい、
彼がやりたいと思っていること、
はい、
それから日々の生活のこともなんで起きらんないんだろうっていうことを、ま、聞くってことです。こっちがああだろうこうだろうって言って判断して、
はい、
ジャッジしてしまうんじゃなくてね、
はい、
うん、だからそんな感じで一つ一つまだまだ受験までお時間ありますもの。
う、ね、はい、う
ん、なんでまずは少しお母さん自身の言葉、
はいはい、
うん、そういったものをちょっとだけ、
はい、
あの修正してみてはいかがでしょうかね。
はい、わかりました、うん、
ではそういうことで、
はい、
はい、失礼いたします、
はい、失礼いたします、はい、ありがとうございました、はい。